コミテンスタジオから生放送でお送りしています。福岡町角森部宿、パーソナリティはこの方です。
森部正弘です。
続いてはマッスルゲストのコーナーです。今日のゲストはマンスリーでご登場いただいております、朝倉税理士法人天神事務所所長の松信康一さんです。こんばんは。
こんばんは。
よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
さあ、毎回ですね、税のお話などを伺っておりましたけれども、今日はフリースタイルでございます。
そうですか。わかりました。
ちょっと今の間なんですけど、松信さん。
そうですね。前回までに税のお話ということで、はい、まあ、メジャーな、まあ、所得税とか法人税、はい、消費税、相続税とかお話しさせていただいたんですけど、まあ、細かいお話をしてもですね、なかなか時間も足りないかなということで、
は
い、
そうですね、
たまにフリーもいいんじゃないかと。
そうですね、
内容深いですからね。
そうなんですよ、
でフリーだとどういう話にちょっと展開していきましょうか。
いやいや、この番組は筋トレの番組ですから、そこはもう筋トレの話を。
筋トレからですね。
筋トレからいきましょう。どうですか、ま、
してないです
、はい、この番組、
そうですね、怠惰な生活を送ってますんで。
そうなんですか、はい、どうですか今木原沙織ちゃんがですね、今マイナス15センチへの道ということでやってるんですけど、どう思われます、今の話聞いてて。
いやすごいなと思いますよ、
はい、まだまだですが頑張ります、
なんかこうね、その努力してっていうよりも、なんていうんですかね、その、洋服でカバーしてくれるんじゃないかみたいな
それは松信さんがそうだったらいいなみたいな感じで取り組んでる。
そうですね。
そうなんですか。
はい。
なんかね、洋服でカバーできる部分って、はい、まあ、もちろんかなりあると思うんですね、その色彩だとかデザインとかによって。
そうなんですよ。
ただひんむいたら一緒ですよ、ね、
そうなんです。
そこはもう変えようがないじゃないですか。
もうその通りなんですよ、はい、だから例えば海に行ったりするじゃないですか、はい、海に行くと今ラッシュガードっていうですね、ちょっとこうキュッて絞るような。
なるほどなるほど。
日焼け止めの対策のためなんでしょうけどね。
あります
ね。あれ着ると若干体がよく見えたりしますから。
ごまかしは効きますよね。
そうですね。
ただ
室内プールじゃ使えないみたいな
脱いでくださいよね。
いや、その人のね、人の見た目の部分はそれでいいんですけど、自分のこう体の中身でいうと、その血液生化学的なデータでいけばちょっとやばいじゃないですか。
いや、まだ私はマッチな方じゃないかなと思うんですけど、周りを見るとですね、やっぱ同じ年代のまあ先生方、諸先輩方を見ると、まあなかなかですよ
なかなか、
みんな同じ体ですよね。
本当にぽっちゃりさんな。
そうですね。
そうやっぱ生活が豊かすぎるんじゃないですか。
あ、どうなんですかね。でもまあ一般的に皆さんそうなんじゃないですか、ある程度の年齢を。やっぱ肉がつきやすくなりますよね、お腹とかに。
そうですね。
前は若い時こんなつかなかったなっていうものが。
それなぜか分かりますか。
いや、分からない
です。おっと先生バシッと。
いや、一番大きな、はい、違いっていうのは、もう明らかに運動量ですね、まず、はい、それからそのこう動作のパターンが変わってます、はい、若い時っていうのは何がしかの突発的な動きとかいろいろやってるじゃないですか、無駄な動きとか、だんだんその人生のベテランになってくると余計な動きしないっていうの
は確かに確かに。
運動とかで、まあ、皆さんゴルフとかされるじゃないですか、はいはい、ゴルフとかも実際は上手くなってくると、うん、運動なってないみたいな。
そうなんですか。
逆にあの姿勢で打つのは、
良くないみたいな、
あまり良くないみたいなデータも出てるみたいですけどね。逆に体に悪いみたいな。
そうなんですか。
結構腰痛める方とか
多いですよね。
脊髄損傷は多いですね、ゴルフは。
ゴルフで、
はい、
まあ、急にぐるっとこうね、ひねりを
加えますからね。事故はすごく多いですよ。
うん、そうでしょうね。
はい、
松信先生もゴルフはなさる。
いや、私下手だから全然しないです、
ね。本当ですか。
練習ちょっとしたんですけど、うまくならなかったんで、今はやめてますね。
松信先生はゴルフもしない、はい、筋トレもしないで、こうスポーツ的なものは何かされてる。
何もしてないです。
本当ですか。
仕事しかしてないです。
素晴らしいな、
もう
日本人の鏡ですよ、これは。
そんなこと大事。そんなに働いてどうするんですか。
いや、もういろんな欲が強いので
出たその欲の一番こう中枢を占めてるものは何ですか。
まあ、いろんな、まあ、物欲とか、はい、皆さん持ってるんじゃないですか。
もちろんです、
はい、
物欲ですか。
あるんですか。物欲、あれありますよ。
本当ですか。
僕だって松信さんみたいなかっこいい時計とかしたいなと思
う。いやいや、もうそういうの言うのやめましょう。
ごめんなさい、ごめんなさい、ラジオだからね。
全然かっこよくないですよ
思いますし、 あとあれでしょう、松信さん僕のイメージはグルメさん。
グルメですよね。
食欲もね。
でも私はですね、あのお酒を飲まないので、うん、やっぱ食が結構大事なんですよね。
あ、でもその辺はね似てますね僕も。
あ、そうですか。
ただね、あの松本先生に教えてもらったお店に行って、はい、やっぱすごい良かったから、うん、その後、まあ、2回ぐらい、はい、行ったりもしましたね、
はい、美味しいものがやっぱいいじゃないですか。
うん、
お酒飲む方って結構好きな方は、うん、つまみ程度であまり食べられなかったりするじゃないですか。
そうですね、
お酒がメインっていうのが、うん、だからまあ私がそれでさらにお酒まで飲んでたら、うん、もうさらにひどいことになってるでしょうね、
うん、
食欲もあって、ね、酒も強くてガンガンみたいなですね。
でも逆に言うとですね、あのお酒を結構飲む方でぽっちゃりになる方よくいらっしゃると思うんですけど、ご飯を純粋に食べてお酒飲まないんだけどぽっちゃりになっていくとか言ってあんまり聞かない気がするんですけど、めちゃめちゃ食欲があるんですか。
あれです。でも私5キロぐらい痩せたんですよ。
痩せたんですね。
炭水化物を夜抜いただけなんですけどね。
お、
はい、まあ、でもそれはね非常にいいやり方だと思います、やっぱ1日中取らないっていうのはちょっとやっぱ厳しいと思うんですけど、まあ、夜だけとかね、
素晴らしい。
やっぱその飲みに行った後のラーメンとか、
はいはいはい、
ああいうのをやめる分如実に現れますよ本当に。
本当ですか。撮ってますよね夜で昼も撮ってますよね。
それ今ラジオだからわからないかもしれないですけど、
うん、
今
森田先生
中島さんですよ。あ、僕です。僕ですね、僕寝る瞬間までご飯食べてたりするんですよね。
あ、いやご飯もそうですけど、
なんか見えないですけどね。
いや本当に
甘いものとかよく撮ってるじゃないですか。
甘いものとか食べます。バームクーヘンとかですね、
うん、僕に勧めてくるんですよどうですかとか言って。
あの時確かトレーニング後だったですよね。
そうですね、
そうですね、トレーニングを一緒にさせていただいた後、はい、ちょっとこの番組まで時間があったんで、ちょっと、チョコレート食べますかっておもむろに僕はカバンからチョコレートをどっさり出して、
いやあそこはですね、あそこはやっぱりアミノ酸とかプロテインって言ってほしかったですね。
あ、うん、やっぱり運動後にそういうプロテインとかを取るのはとても有効なんですか。
プロテイン、まああの、うん、まあ、僕の場合はアミノ酸ですけどね、
はい、
タンパク質をやっぱり取ってあげるのがいいですね。
あの筋トレをやっぱしないからですね、はい、まあ、体重減ってもやっぱり体は柔らかいですよね、うん、
それはでも、
ね、ウォーターベッドのように腹もして
ます糖質を減らすのはとてもいいっていう話で、やっぱり糖質がどんどん脂肪になっていくらしいんですよ、だからすごく大正解 で、はい、で食事で制限されると、リバウンドした時にはまた脂肪でしか増えていかないという話もあったので、やっぱり代謝を上げて、さっきあの、ね、昔と変わってたその運動量もあるんですけど、やっぱ代謝が基本的に変わってるので、うん、筋肉量を増やして代謝を増やす、それによってこうつきにくい体にするというのがやっぱ大事らしい
です。代謝はですね、私多分いい方だと思います、はい、ものすごい汗かきなんで。
本当ですか。
もうちょっと歩いただけでももう汗だくなりますよね。
ああ、でもじゃあそういうことでいうと潜在的なこう新陳代謝とかそのカロリーの消費するエネルギーの高さを持ってらっしゃるじゃないですか、うん、
だからサウナとか入るじゃないですか、
はいはい、
サウナとか入ったら全然汗かいてない人いますよねたまに、
はいはい、
だから隣で入るともう、異常なぐらい汗をかいてるんでで
もそれっていいことじゃないですか。
いいことなんですかね。
どうなんですか。
その時ってちゃんと水なんかしっかり
飲まれます。水はもちろん飲んでますよ、うん、でも全然変えてない方もいらっしゃるんで、うん、横を見るとなんか自分だけもうダクダク出てるからって。
サウナ好きですか。
いやいや、そんなではないです。
あ、本当ですか。
たまに、あれば入るかなぐらいの感覚ですけどね、
なるほどですね今好きなものを添えてね、物欲もっていうし食欲もってですね、
まあそうですね、いろんな欲はあると
思います、ね、好きなものいろいろあります
ね、はい、
もう一つ好きなものがありますよね。
何ですか。
いやいやいやいや、
え、何ですか。
今日ですね、実はちょっと
何ですか。もう展開が
含みは。
なるほど。
ちょっと次の、展開にしたいなと思うんですけど、いや実はですね、今日、打ち合わせ中にお話をしてたんですよ。で今日は松信先生 の、 フリートークでいこうみたいな話で、
はいはい、
でこの番組でいつもですね、筋トレで世界を救うことはできるのかというです、ね、タイトルで、はい、いろんなテーマを森部先生に投げかけさせていただいてるんです、
はい、
今日のですねこの筋トレのコーナー、筋トレでぼったくり被害から身を守ることはできるのかっていうのをですね投げかけたところですね、
まあ、意味が分かんないですね
この話についてですね、ちょっと松本先生もちょっと加わっていただいて話していこうかなと思うんですよね、
なるほど、
ぼったくりですか。
そうですね、 これ何かと言いますと、最近なんかぼったくりの被害が増えているというニュースがありまして、うん、ぼったくり通報10倍に急増。
10倍、
はい、歌舞伎町1月から4月前年比1区商店街がパトロールというニュースが出ておりました。こちら時事通信ですね、6月25日のニュースなんですけれども、東京都新宿区歌舞伎町でぼったくり被害を訴える110番が今年1月から4月に合計で1052件に上り、前年の同じ時期に比べておよそ10倍に急増したということなんですね。ぼったくり被害に遭わないように呼びかけているということなんですけれども、まあ、この新宿署によりますと、歌舞伎町のぼったくり被害、1月から4月昨年は106件、同9月頃から急増し始めて11月だけで100件、今年4月は340件、すごい。しかも金額がですね、全部込み込みで4000円と安い料金で誘われて入りまして、その後入店後追加料金として266万円を請求されたケースもあったと。はあ、そんなことがまかり通ってる。で、私ちょっとねテレビを見てたらですね、実際にこの特集やってて、警察とか呼ぶんですよね、被害に遭った人がその場で、で警察がこう駆けつけてくれるんですけれども、店の人もその場に居合わせるんですよ。悪びれもせず、いやうちはそういうシステムなんでと、女の子がついてとか、ここに料金表も書いてますしと、ここ声でこんな金額になりますので堂々と説明してるんですね、
警察の。でもそれは話が合わなくないですか。それ全部込みで4000円って言っておいて、
その入店前にはいわゆるこう呼び込みの方に誘われていくらというふうな、込み込みで4000円だけれども、これのオプションとかこれのオプションというのが自然ともうつくようなシステムになってるんですね。
でも込み込みじゃないですよね。
そうなんです。だからそこが、まあ、言った言わないとか、いやその後にちゃんと料金は説明してますし、そこは女の子がつかない段階での話ですしと、飲み物飲みましたよねというような話とかもいろいろこううまいこと言ってですね、
まあ、言った言わないになると立証できないからですね、というところでしょうね、きっと。
料金表とかですね、すごく薄暗い店内で見えにくいところにこう書いてたりするらしいんですね。だからその料金表を確認しなかったのはお客様の責任でしょうみたいな。
なるほどね。
で警察がいる前で、いやもうそんなに言うんだったら不払いということで訴状を送りますので住所を教えてくださいみたいな。
ああ個人情報を引き出してくるわけですね。
もうそうなるとやっぱ怖いじゃないですか。4000円のところに200万とか請求してくる相手ですから、そうなると払えないみたいななって、じゃあいくらだったら払えるのみたいなところから接触を始めるみたいな、まあ、そういう被害がこうだいぶ報告されて、実際に検挙もですね、されているらしいんですけれども、まあ、こういう被害がある中ですね、さっき松信先生にまあ話を振ったのは、松信先生はグルメだっていう話をしたじゃないですか、
はいはい、
結構ですね、ね大好きですよね、そういうお店とかも行くものですね、
まあ、お付き合いがやっぱり多いので、まあ、いろんなお店に連れて行っていただけることもあるし、まあ、懇親会とか、お客様と一緒に会食するという機会も多いので。
中洲とかどうなんですか、はい、こういう呼び込みとかって結構あるんです
か。いや中洲は呼び込みはあるでしょうけど、でも歌舞伎町みたいなぼったくりみたいなのはないんじゃないですか。
ないですね、
はい、あんま聞かないですもんね。
やっぱ歌舞伎町特殊手段だと思うんですけども、
まあ、こ
う
行くから行けないんじゃないですか。
おっとぼったどこにですか。
いや歌舞伎町とか、
歌舞伎町とかに、
中洲とか、
そうそうぼったくりバーみたいなまあしかも薄暗いところに行くのがいけないんじゃないですかね。
あ
なるほど、
薄暗いかどうか店内に入らんとわからんですもんね。
いや外から見てわかるんじゃないですか大体。あ
なるほどですね、なるほどですね、まあ、実際これでですね、まあ、今日のテーマとしてはその筋トレでこのぼったくり被害を未然に防ぐことができるのかという、
未然にですか、はい、それはできますよ。
これはどういうふうな回答になりますか。
まず筋トレ一生懸命やってるとですね、そういう店に行かないですから、
時間がもったいない、
時間がもったいない、その回復力もったいないみたいなね、何のためにやってるのっていう、やっぱ根本に帰った時に、多分ですね、まあクラブに行って飲むとかいう、まあ選択肢があったときに、はい、それで筋肉がつくとかですね、筋力がつくっていうんであれば行くはずですみんな。
ああなるほど。
でも自分が取り組んでることのプライオリティの筆頭に上がってくるのが、トレーニングで、まあ、例えばスポーツで成功するとか、 体作りをするとか、なんかこうテーマがあるわけですよ、それがもう第一義に上がってくるので、それにプラスにならないものってのは選択しないですね。
なるほど。
行きましょうって言われてもおそらく行かないと思います。
森部先生はあまりそういう夜のお店とか行かない？
行かないですね。
誘われても
まず飲まないし、ほぼ飲めないですね。
うちの事務所の私のパートナーとは絶対会わないですね。
そうですか。
知ってらっしゃいますけどね。
ちなみに、まあ、ここの今のコーナーですね、ゲストコーナーで松延先生のコーナーになるんですけど、松延先生はそういう飲み屋さんとかは肯定派ですか？
私はもうバリバリ肯定です、
ね、おっと、バリバリ肯定と、
まあ、バリバリ肯定というか、まあ、世の中のサラリーマンのためにちょっと声を大にして言いたいですけど、は
い、言ってください。
必要不可欠だと思ってます。
なるほど。
はい、
意味は分かります僕も、うん、僕結構理解度はあるんですよ、だからまあそのストレス解消とかね、
はいはい、
まあ、そこからなんかこうビジネスの商談につながるとかいうことはあり得ると思うんです。
まさにそうなんです、うん、
ちょっと松延先生ちょっと熱く語ってもらっていいですか？
男性ってですね、はい、シャイなんですよ。
男性はシャイ、
女性がシャイって言ってるわけじゃないですよ、ね、ただ女性は物事を進めるときに、うん、無駄なことはあんまりしないですよね、うん、だから賢いんですよ女性の方が、うん、ビジネスにむしろ向いてるんじゃないかと私は思います。
どういう時にそういうのを感じる？
やっぱりそのビジネスで、まあ、女性の経営者とかだと、まあ、話の段取りが早い気はしますね。すぐ確信についてくるっていうか、
なるほど、
無駄がないというかですね、でも男性ってですね、なんかちょっとやっぱシャイなのか、はい、名刺交換したぐらいじゃよく分かんないですよね。でそれで仕事になるかったらなかなかならなかったり、
はいはい、
でそういうのを徐々にこう打ち解けて仕事につなげていくためにはやっぱりね、サラリーマンも営業活動で接待もしないといけないですし、そのためにやっぱりあると思うんですよね。でああいうお酒の席でこう本音が出たりとか、うん、やっぱしてくると思うんですよ。
ほうほう、
はい、だからそれでまあ肯定かなと思うんですけど、一つです ね、 ですね、私が前見た、私もちょっとテレビで見たんですけど、うんうん、面白い実験があっててですね、はい、男性30人と30人でしたかね、うん、人数ちょっと把握してないですけど、30人ぐらいと女性30人を集めて、うんうん、エレベーターに乗せるという実験があったんですよ、はい、見ず知らずの方、うん、でまず、まあ、ギリギリ乗るか乗らないかなんですよ、もうギチギチになって、
なるほど、
うん、でまず男性入らない、うん、で男性まず1回目入りました、全部ぎゅうぎゅうです、うん、で女性も入りました、うん、でその後控え室で男女それぞれ分かれて、うん、30分か40分ぐらい、まあまあ、ゆっくり談笑してもらうみたいな、休憩してもらうような時間を設けたんですよ。でその後に同じ時期をもう一回したんですよね、うん、そしたら男性は入れなかったんですよ、2回目の実験だ
と。
で女性は入れたんですよ。で男性は隙間を空けるんですよ、その30分の間に親しくなって相手に気遣いを、だからちょっとぎゅうぎゅう詰めなくなってるんですよね、っていう、まあこれはあくまでの実験なので、たまたまかもしれないですけど、はいはいはい、そういうのがあって、あ面白いなと思ってですね、まあ、なんか男性ってやっぱそういう生き物なのかなとちょっと思ってですね。
なるほど、
はい、だから、ま、面倒くさい生き物ではあるんですよね、
男性がですか？
男性の方が、気がします、なんとなく、まあ、そういうためにまあああいう夜の社交場の場があって、まあ、本音でいろいろ語れたり、あこの人は普段はこうだけど、お酒飲んだらこんな感じなのかなみたいな、
はい、でもなんか本音でなんか素が出て、しくじる人も多いんじゃないですかね。
そういう人もいますね。はい、それあると思いますよ。
ですよね。
はい、
いや僕ね、その、まあ、接待受けたりとかして、はいはい、まあ行くじゃないですか、クラブとかに、うん、飲まないから、うん、ハーブティーとか飲んでるんですよね、はい、
あ
だから当然酔うも何もないよ、めっちゃシラフじゃないですか、はい、だからその勝手になんかお酒飲んでわーってこう崩れていく人たちを見てて、はい、こんなのを人に見せたいのかなって、こうやってバカじゃねえかなぐらいしか思ってないですよ。
ほっと、
うん、
そうですね、そうなんです
ね。いやそうなっちゃいますよね、こっちは飲まないから。
そうですよね、うん、
でまあそこまで泥酔する方ってなかなか、まあいますね、いますけど。
いるでしょ。
私もいますよ、見たことあります。あでこれひどいなというのは思いますけど、はい、まあ、私とかは飲まないですから、うん、まあ、よく見えてる気はしますね。
あ結構ね、観察する分には面白いです。
なるほどですね。ちなみにですね、その、まあ、すみません、今 飲みに行くっていう場だったら分かるんですけど、そこにやっぱ女の人がいるかいないかでもやっぱ変わるわけですか。
変わると思いますけどね。
いわゆるこうクラブ、ね、あのスナックとかね、キャバクラとか、いろいろあると思うんですけど、なんかどのパターンが一番いいとかなんかあったりするんですか。
まあそれはきっと好き嫌いがあると思うので、年代とかにもよるんじゃないですか。
なるほど。女の人がいるとなんかこう、一緒にいるシャイガイもこう変わってくる。この人は女の子がいない方がいいとか、やっぱそういうのもあった。
あ、そういうのはあるんじゃないですかね、きっと。
その件はやっぱりこう、ご接待される際にこう TPO に合わせて、
そういうのはあると思いますよ、きっと。はい。まあ落ち着いた感じが良ければクラブとかになるんでしょうし、なんか若い人とかはやっぱキャバクラとかに行くんじゃないですか、若い子が多かった。それ
とどう違うんですか。
私もあんまりそんな詳しくは分かんないんですけど、あの推測でいいですか。
推測で。
多分クラブって、あの、ママがいるんですよ。
ママ。
はい。はい。でキャバクラはいないんですよね。
何の話ですか。ママがいるかいないかぐらいの
違いですか。何の話ですかそれ。
いや、まあ、あとは指名制だったり担当制だったりとか。担当というのはだ、あのクラブとかだったら、まあ、クラブでも指名のとこもあると思うんですけど、まあ、担当だったら、まあ、例えば気に入った子がいればもうその子はずっと担当で指名しなくてもつくみたいな、行けば、ママとかチーママがいて、でキャバクラとかは常に指名制でしょ。
チーママって誰ですか。
誰かっていうのは私も分からないんですけど、まあ、ママも雇われママとか、はい、まあ、ママの、まあ、下にいらっしゃる方が
ママサブみたいなもんですか。
そうじゃないですか。いや、私もそこまで言われると分かんないですもんね。
最近チーママとかいるんですか。トカとか言っちゃ
う。いる店はあると思いますよ、きっと。はい。
ママチーママキャバクラはママがいない。
よく分かんないけど、
要はキャバクラの場合は男性がそういうあのとか、女性でも男性でもいいけど、そういうふうなこう店のこうトップみたいな人は表には出てないみたいな感じなわけですかね。
要はこうオーナーですか。
オーナーみたいな、要はママが、ね、要はオーナーであ
り、ママがオーナーのこともあれば雇われママのこともあるでしょうから、なんか一概に言えないでしょうけど、あとはまあマンツーマンでつくかどうかとか、スナックとかだったらつかないですよね、きっと。はいはいはい。
何の話でしょうね、これ。
感覚ですよ。
筋トレ番組だっつの
話。はい。どうまとめますかね。
でも中洲って東洋一の歓楽街って言われてるぐらいですから、やっぱり、ね、すごく仕事にとってもいい場所なんじゃないですかねっていう感覚はありますよ。
なるほどですね。
なるほど。
で、福岡って女性も綺麗な方たくさんいらっしゃいますから、うん、今三大美人の街でしょ。
そうなんですか。
いや、それ有名ですね。
秋田京都福岡ですもんね。
結構なんか出張でいらっしゃった方とかもよく言われますね、うんうん
う
ん、
で男性の数の方が少ないみたいな、
うん、なるほどですね。
女性かわいそうだなと思いますよね。男性別に美男子の街でも何でもないですからね。普通ですよ。
あよく言いますよね。で男性の数も少なくて ね、男性が非常にあのモテるというかですね、チャンスが多いという。どうですか沙織ちゃんは、今の話を聞いて。すいませんね、このなんか泣かすトークで申し訳ないですけど。
いや、なんか勉強になりました。
皆さん、決してですね、きっとあのもうあの若い女性と遊びたいからだけで言ってるわけではないと思いますよ。あのお付き合いってありますからね。
サラリーマンの味方。
いやいや、大変なんですよ本当にサラリーマンって。
サラリーマンですね。
はい、まあ、サラリーマンもあの経営されてる、ね、方は皆さんそうだと思いますよ。うん、はい、それで体壊す方もいらっしゃいますからね。お付き合いされてですね。
お付き合いをしすぎてですか。
そうですね、まあ、必要以上にする方もいらっしゃいますけど。
大好きみたいな。そうです
ね。あ、でむしろあとは心の拠り所になってる方もいらっしゃるんじゃないですか。居場所がなくて、
そんな人はやっぱジムに行った方がいい
です。否定されないですからね。
確かにですね、居場所がない方は、まあまあ、飲みにも行ってもいいけれども、やっぱり根本的な。
いやいや、うちのね、うちのジムの会員さんとかでも、お酒好きな人って多分多くいらっしゃると思うんですね、まあ、時々そういう飲む話はされてますから、かといってやっぱそっちに流れてないですもんね。やっぱりもう週に、まあ、例えば2回3回とか、なんか自分なりのペースを作って必ずやっぱそこに戻ってこられるので、なんて言うんでしょう、そのこう生活の基盤というか拠点みたいなものが、まあ一つ、まあうちのジムになってるところはありますよね。
なるほどですね。はい、 そっかそっか。で普通にでもこう、まあ、例えばですよ、その中洲とか、ね、福岡だったら中洲によく行ってて使ってる方はさっきの話に戻るんですけど、まあ、ぼったくり被害とか合わないんじゃないかと思うんですね。もう行きつけのとこもあるし、ちゃんと遊び方を知ってる、そういった意味で言うと、まあ、きっちりそういう遊び方を知っておくのも、まあ、一つ被害を防止するみたいなところにも役立つのかな。
東京って怖い街ですね。
怖いですね。
東京砂漠って言うじゃないですか。
いや多分そういう結構もう久しぶりに行ったりとか旅行で来たりしてちょっと行こうぜみたいな時に誘われて、わからないか店わからないから言われるまで4000歩きわかった行くみたいになってなってる人も多いんじゃないかと思うんですよね。
いやでもね、久しぶりに行って歌舞伎町とか行きますかね。
わかんないし僕行ったことないので歌舞伎町そういう街じゃないんですね。
いや違うと思います。そうなんですか。学生時代ね、ずっとその辺にいたので、まああんまり行こうとは思わないと思いますよ。
そうなんですね、に遊びよく飲まれてる方とかであればそういうところには行かないと、なるほどですね。でも筋トレで、まあ、このぼったくり被害を未然に防ぐことができるのかということなんですけど、まあ、そのトレーニングをしていたら、まあ、そういったまず時間の無駄であるというふうに思うようになるぞと、いうこと
で、ね、まあ、仮に時間を有効に使う、まあ、筋トレやってる方でももちろんその経営者の方とかもたくさんいらっしゃいますので、はい、その人たちはまあお付き合いでおそらく行かれることはあると思うんですけど、自分のそのなんていうんですかね、これが俺だみたいなね、はい、これが私だっていうようなものを筋トレをベースに作っておられる方は、はい、多分崩れていかないですね。
なるほど、
はい、でそれを無理してやってるんじゃなくて多分もうもう染み付いてるんですよ、自分のこう生活リズムの中に。だから、まあ、先にできるだけ早いうちに、まあ、いいそういう運動の習慣っていうものを身につけておかれると、多分どっかにこう流れていくってことはないんじゃないかなってことで、私はディフェンスできると思います。
いただきました、ありがとうございます。ということで今日はですね、松信先生のコーナーに筋トレで世界を救うことはできるのかをちょっと混ぜさせていただいたんです
けど、いやいや、もう素晴らしいと思います。
すいません、ちょっとなんかこう松信先生がね、夜の街にちょっと詳しいぞみたいな雰囲気で僕ちょっと喋っちゃったかもしれませんけれども、ね、
決して詳しくないです、は
い、ということです、はい、注釈を入れさせて、はい、なるほど、ではここでですねマッスルソング1曲いきたいところなんですが、時間がもうない、
あ、ない、あ、これ次回ですね、
次回ですね、すいません、ということでもうあっという間のエンディングの時間になってしまいました。
超早かったですね。
今日はなんかママとチーママトークしかしてないような気がするんですけど、筋トレとかあんましなかったんじゃないですか。
ちょっとなんか行くだけ行きますか。
行きましょう。
何言いましょう。
そうですね、まあ沙織ちゃんもいることですし、やっぱりこれからの季節、まあもうね、来週から7月に入りますので、はい、暑さ対策というところになってくるかと思うんですけれども、はい、筋トレをすることで、まあ、そういう暑さ対策とかがこう増すみたいな方法であったりしますかね。
筋トレそのものっていうよりも筋トレをやるとやっぱり汗はかきやすくなりますので、はい、まあ、そのことでなんて言うんでしょう、まあ、前回のテーマにもありました水毒とかをまあディフェンスするということは、まあ、水は飲む、はい、もうちゃんと運動して汗を出す、うんうんうんうん、体の中で水の循環をしっかり起こしておくっていうことが夏バテの防止とかにはつながると思うんですね。
なるほどですね、はい、水毒先週ですねちょっとお届けしました、こう水水分ですね、血液もそうですし、さまざまな体の液体部分ですね、体液が滞ることで冷え症とかですね、さまざまむくみもそうですし、いろんな症状が出てくると、それを循環させるためにはやっぱり体を温める、その方法として筋トレが有効であるという話を先週いたしました、
はい、
ね、引き続き、いやそれこそさっきなでしこさん頑張ってるじゃないですか、
ええ、
であっこでも思うのがやっぱ気温差がすごくあったりとかして、まあ、そういう時にもですねやっぱりこう気温への対応って、まあ、すぐにはどんなに鍛えてる選手でもできないというじゃないですか、まあ、そんな時にもですねきっとこう選手たちはプロだから、きっとこう 体調をですね整えるためにさまざまな試みをされてると思うんですけど、
あれはね順化って言って、はい、だいたい2週間ぐらいで対応はできるんです。
ああ2週間、
だからその現地の気候に合わせて、はい、まあ、国内にいる時とかに比較的あったかいところでキャンプ張るとかですね、はい、前乗りするとか、はい、まあ、いろいろな方法によってやります。
なるほど。
まあ、柔道の世界とか、まあ、インドのスポーツとかだったらもう室内で、うんうんうん、ストーブを焚いて、なんかカッパみたいなのを着込んでですね、暑い環境の中でまあ鳴らしていくっていうの、まあ、もちろん最初からできないからちょっとずつ時間を延ばしていくとかいうことはよくやってますよね。
なるほどですね、本当に鍛えてるだけではついていけないですね、そういうふうなこう循 化でした、
循化です、
循化、はい、そういうところもありますからですね、はい、そうか、そういうふうなこともやって、これから本当に熱中症とかも増えてくる季節になるからですね、
う
ん、
そうですね、
十分注意していただきたいと思います。さあ、ということでこの番組はですね、さまざまな筋トレトークをお届けしておりますし、森部先生への質問、こういったものを、募集しております、
はい、
ですね、もうすぐ女性のですね、露出もこうね、服の露出も増えてくるので、うん、今度近々こう護身術に関するですね、お話なんかもできないかなと思うんですけど、先生こういったコンテンツをお持ちだったりするんですかね。
はい、
ご参加
ください。
お、ぜひですね、そういったプチ護身術森部メソッド、こういうのもですね、お届けできればと思っております。
はい、
またこの番組はですね、後日でも聞いていただけるようにポッドキャスト配信を行っております。 Facebook をしてらっしゃる方は福岡町角森部宿で検索していいねをいただきますと更新情報を届きます。また番組スポンサーでもいらっしゃいます株式会社ゲットさんのホームページからでもご視聴いただけるようになっておりますので、ぜひアクセスをしてみてください。松本先生、今日はどうだったですか。はい、
楽しかったですよ。いつも通り
、はい、まあ、いつもでねほりはほり聞かせていただきましたけど、うん、またぜひ
ね、ざっくばらんな話で、
ざっくばらんな話
で、あんまり難しい話じゃない時もいいじゃないですか、
ね、そうですね、はい、今度はじゃあこの物欲について聞かせてもらっていいですか、
う
ん、
いやいやそう面白くないでしょ
いやいやいや、松本先生のなんかこう物欲の野望とか聞いてみたいですよ。
いやいやいや、
将来はランボルギーニに乗りたいみたいな話を聞きたいですよね。
いいですね、
いいですね、
でもちょっと主観的すぎるかな。
そうですか。そんな話も盛り上がっております。いろいろなですね、イベントもありますよ。8月にはですね、森部宿キャンプもありますしね、ファミリアデルカシノさんとのイベント、ダンスを踏まえてですね、筋トレをしていくという、こういったイベントもやっておりますので、ぜひ皆さんのご参加お待ちしております。福岡町角森部宿、この番組は朝倉税理商人、稲葉公認会計士事務所と株式会社ゲット、スポーツガーデン株式会社、大橋シティボールの提供でお送りしました。それではまた来週、せーの、
ゴーマッスル。